今日はハルトです。ナイナールトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫天皇と接吻アメリカ占領下の日本映画検閲は、戦後日本が連合国軍占領下に置かれた時期に、映画がどのような基準で検閲され、何が奨励され、何が禁じられたのかを追求する研究所である、著者は平野智義、占領期の映画制作を、制度面だけでなく現場のやり取りまで含めて描き、検閲が作品内容や表現習慣、さらに戦後文化の輪郭に与えた影響を明らかにしようとする題名の天皇と接吻は、占領軍が敏感に扱った象徴領域と民主化の記号として推奨された表現と対比させる装置として機能する、民間情報教育局と民間検閲したいといった組織の関与、映画人との交渉、そして戦後の名作村がこの環境の中で生まれた事実を踏まえ、検閲を単純な弾圧としてではなく、統制と啓蒙画から見合うプロセスとして捉える視点を提供する、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、占領期間越の目的と二重構造、啓蒙と統制の同時進行、本書の中心には、占領期の映画検閲が単なる禁止の羅列ではなく、占領政策の目標と結びついた運用だったという問題提起がある。占領軍は軍国主義や封建主義の排除、民主主義の定着を掲げ、映画を大衆への影響力が大きい媒体として重視した。そのため検閲は、上映前の審査や脚本段階への介入を通じて、望ましい価値観の普及と望ましくない表彰の排除を同時に進める仕組みとして働いたとされる。ここで重要なのが、民間情報教育局と民間検閲主体という複数の組織が関与し、共同的な働きと警戒的な働きが並走した点である。作品が政治的に危険かどうかを見る視線と、民主化の教材としてどう活用できるかを見る視線が交差すると、現場では判断の揺れや説明の齟齬が生まれやすい。本書はこの揺れを制度の欠陥として切り捨てず、占領という状況をそのものが内包する矛盾として捉え、映画表現がそこでどう調整されたのかを、次に、天皇表彰の扱いタブー化と象徴化が生む空白、題名の天皇は、占領期における最も繊細な検閲対象の一つとして位置づけられる。天皇制は戦後の生理的枠組みの中心に関わる一方、敗戦直後の社会心理や国体見とも結びついていたため、映画の中でどのように描写するかは重大な問題となった。検閲官が神経質になったという指摘が示すのは、天皇をめぐる表現が単に禁止されるというより、過度に慎重な取り扱いによって語りにくい領域が形成されやすかったことだ。結果として、映画が社会の転換点を扱う際に天皇をどの程度フレームに入れるか、あるいは外すかという選択が避けられなくなる。本書がこの問題を重要視するのは、タブー化や象徴化が表現の自由を挟めるだけでなく、戦後日本が何を直視し、何を遠ざけたのかという記憶の構造にも影響するからである。天皇を描けないことは政治的責任や戦争の総括の絵が気泡にも波及し得る。映画圏越を通じて戦後の語りの空白がどのように生まれたかを考える視座が提示される。さらに、接吻の奨励、民主主義の記号としての身体表現、接吻は、占領軍が民主主義の象徴として奨励した表現の代表例として語られる。戦前に本映画における恋愛表現の規範や身体的接触をめぐる慣習は、社会的な道徳観や検閲制度とも絡み合っていた。そこへ外部から持ち込まれた価値観が、映画を通じて可視化され、ある種の金代性や解放のサインとして機能するよう促されたという構図が本書の焦点である。重要なのは、接吻が自由化の単純な進歩物語として描かれない点にある、奨励される表現であっても。それが上から与えられた啓蒙として作用するなら、表現の自律性は別の仕方で損なわれる。つまり禁止だけが検閲ではなく、推奨もまた表現を方向づける力になりうる。本書は、どの表現が削られ、どの表現が求められたのかという両面から、占領期の文化政策を読み解く。接吻の導入は、戦後の恋愛映画や家族表彰にも影響した可能性があるが、本書はそれを断定的に誇張するのではなく、映画の表現習慣が制作環境と応答しながら組み替えられた事実として捉える手がかりを与える。そして、映画人と検閲官の交渉誤解と駆け引きが生む創作の現実、占領期の検閲は、命令が一方的に貫徹されるだけではなく、制作現場との交渉や運用の積み重ねによって具体化した。本書が強調するのは、検閲官と映画人の間にしばしば誤解が生まれ、その応酬が滑稽に見えることすらあったという点である。 言語や文化的は異形の違いは、禁止や推奨の意図を伝えにくくし、映画側は基準を先読みしながら脚本や演出を調整する、検閲の存在が創作を萎縮させる側面は否定できないが、同時に現場では基準の曖昧さをついて表現を通す工夫や解釈の余地を広げる交渉も起こりうる。この相互作用を見落とすと、占領期の映画がなぜあの形になったのかをよく圧だけで説明してしまう危険がある。本書は統制の圧力と現場の適用が絡み合うことで最終的な作品が成立していく過程に目を向ける。さらに検閲がもたらしたのはカットや修正だけではなく、何が問題とされるのかという意識そのものの変化でもある。映画人が学習した自己規制の回路は占領終結の地にも残り得る。検閲を制度史としてではなく、制作実務の歴史として読む価値がここにある。最後に、名作は検閲したで生まれた、映画史の見え方を更新する視点、黒澤明、小津安二郎、溝口賢治などの作品群が占領期に制作されたという事実は、戦後に本映画の黄金期をどう理解するかに直結する。本書は、これらの作家や作品を単に検閲の被害者として位置づけるのではなく、その時代条件が作品の主題や表現の選択と無関係ではありえないという問題意識を提示する。占領期は軍国主義の否定、民主化の推進、社会制度の転換が同時に進んだ時代であり、映画が扱うべき現実も急速に変化した。検閲はその変化を促進する面と抑制する面を合わせ持ち、映画史はその緊張関係の中で形作られたと考えられる。名作が生まれたことは検閲の正当化にはならないが、名作があるから検閲の影響は小さかったとも言えない。本書が有効なのは、作品評価の軸に制度環境を持ち込み、何が語られ、何が語られにくかったのかという問いを作品鑑賞に接続する点である。さらに、占領終結まで続いた検閲の時間幅を意識することで、戦後映画の連続性と断絶をより精密に見られる。映画史を作品中心から制度と文化政策の交差点へ引き戻すことで、見慣れた名作が別の輪郭で立ち上がる。結論として、本書は日本映画史や占領期研究に関心のある読者はもちろん、表現の自由や検閲というテーマを現代的な問題として考えたい人にも有益である。占領期の映画検閲は、何を禁じたかだけでなく、何を望ましい価値として奨励したかという点に特徴があり、統制と啓蒙が同時に走ることで、文化がどう組み替えられるのかを理解する材料になる。天皇表彰の慎重な扱いと接吻の推奨という対句は、戦後日本が抱えたタブーと近代化の圧力を端的に示し、映画という具体的メディアを通して抽象的な政治理念の実装過程をついた意見させる。加えて、検閲官と映画人の交渉や誤解に目を向ける叙述は、制度を図式化しすぎない複眼的な理解を可能にする。同種の占領史や文化政策論が行政文書や理念の整理に偏りがちな中で、本書は映画作品の生成過程と接続し、鑑賞者の視点を更新する点で際立つ。戦後の名作をもう一段深く読み直した異映画ファンにとっても、作品の背景条件を知ることで解釈の射程が広がり、映画が社会を映すだけでなく社会に形を与える装置でもあることが実感できるだろう。ご支援いただける場合は平野智義、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。